しい年が始まりました。思いも新たに御言葉に目と耳と心を向けていきたいと願います。昨年に引き続きまして、エペソの信徒への手紙をご一緒に読んでまいりたいと願っております。もう何度も申し上げておりますけれども、この手紙はパウロが牢獄の中で記した獄中書簡と呼ばれる手紙であります。牢屋にいながらパウロがかつて自らが滞在をしたエフェソの教会に対して、エフェソの人々に対して語った、送った手紙、それがこのエフェソの信徒への手紙です。パウロはイエス・キリストを信じる、そのことの豊かさについて語っています。豊かな富について語るのです。パウロは牢屋にいます。普通に考えればそこには富はありません。むしろ乏しさ、貧しさの極みのようなところでしょう。しかしパウロは豊かな宝を持っているのだと、豊かな富があるのだというのです。そしてエペソの教会もまた計り知れない富を持っているのだとパウロは語るのです。エペソの群れもまだまだ小さい群れでした。立派な街道があったわけではないでしょう。しかしそうだとしても、主にあって教会に集う一人一人は豊かなのだとパウロは語るのです。この豊かさ、これはイエス・キリストにあって教会に与えられたものです。それは神の民であるユダヤ人にも、そしてユダヤ人以外の異邦人にも与えられるものです。パウロはその豊かな恵みをユダヤ人でありながら異邦人に伝えているのです。パウロはそういった自らが仕えている働きを7節で福音に仕えるもの、そのように言っております。それがパウロの自己理解です。私は福音に仕えているのだというのです。ある説教者がこのところを、私は福音に仕えるものになっちゃった、そういうふうにパウロは言っているのではないかと、そのように想像しています。これはなかなか楽しい想像ではないかと思うんですね。なっちゃったと言うんです。思わずですね。なっちゃった。それくらいパウロにとって福音に仕えるものとなったというのは、これは意外に満ちたことだったということでありましょう。パウロは福音に仕える、そういった自らの使命について自覚をしているのですけれども、それはパウロ自身が行いたいから行っているというものではなくて、神様から与えられたもの、委ねられたものだということができます。そのように理解しますと、パウロがここで言わんとしていることは、福音に仕えるというのは、それは何も伝道者になるということだけではなくて、神から委ねられた働きに一人一人が当たるということでありましょう。そしてそのことは何も大伝道者パウロに限らず、教会に集う一人一人が神様から委ねられている大切な働きではないでしょうか。一人一人が神様からそれぞれの持ち場で福音に仕えるように召し出されているということです。委ねられているということであります。なるほど、確かに神のために働くということは、これはとても尊い働きです。しかしそういうことを聞きますときに、往々にして思いますのは、なぜ自分がそのようなことが可能だろうか、そういった疑問ではないかと思います。自分には何ができるのだろうか、もしくは自分には何もできないのではないだろうか、そういった思いです。パウロ自身も、自分は到底神の福音に仕えることなどはできないものだ、そのように思っております。それはパウロ自身が自分のことをつまらない人間、 聖なる者たち全ての中で最もつまらないものである、そのように理解をしているということからも分かります。つまらないものというのです。パウロはつまらない、そういった人物でしょうか。これだけの手紙を書き、後の世界に大きな影響を与えた、そういった人物、それがパウロです。そもそもパウロは異邦人に福音を伝えるために神様が召し出された、選んだ、そういった人物です。そしてパウロほどふさわしい人はいなかったはずです。旧約聖書に精通をしている当時の一流の学者でありながら、またローマ市民としての立場を持ち、テントメーカーとして手に職を持っていた、それがパウロという人物です。簡単に言ってしまえば、何でもできる、何でもよくできる、そういった人であります。そういったパウロの才能を見ますと、まさに神がお立てになった器であるということがわかります。しかしそのパウロがですね、自分は最もつまらないものであると、そのように言っているのです。つまらないものと言いますのは、これは値打ちのないものという意味です。なぜパウロはそのように言うのでしょうか。このつまらないもの、値打ちのないものだという、そういったパウロの言葉は、これはパウロの本心です。遠慮しているわけではありません。パウロは心から自分は福音に使える資格がない、そのように思っていました。パウロがそのように思っていた理由、それはパウロの罪に対する意識、ここに理由があります。罪といいますのは、これは神様から遠く離れることですけれども、パウロは他の聖書箇所で、私は罪人の頭であると、そのように言っています。頭といいますのは、これはチーフという言葉です。職場などでですね、上の立場にある人をチーフ、そのように言うことがあります。パウロは自らを罪人の頭だと、そのように言うんですね。パウロが自らのことを最もつまらないものと言っているのは、そういったパウロの罪に対する意識から来ているものです。能力がないですとか力がないと言っているわけではありません。そういった面から言いますと、パウロはもう十分合格点です。しかし罪がある、自分の中に罪があるのだと、この点においてパウロは自らをつまらないものだと、最もつまらないものだと、そのように言っているのです。そうだとしますと、やはりパウロが福音に使えるものとなったのは、ただただ神の恵みによるのだと、それがパウロの心からの思いです。そしてパウロはそのことをここで伝えるために、自らのことをつまらないものだと言っているのです。つまらないものであっても、値打ちのないものであっても、神様がお定めになるのであれば、神がおぼし召しになるのであれば、それはもうあとは神様が責任を取ってくださるということです。これがパウロの言わんとしていることであります。そこには理由らしい理由はありません。神がそうなさろうと思った、ただただそのことによってパウロは福音に使えるものとなったのです。神はその力を働かせて、私に恵みを賜り、この福音に使えるものとしてくださいました。この福音に使えるものとしてくださった、この福音に使えるということを今朝心に留めたいと願います。新しい年が始まりますけれども、始まったわけですから、始まったわけですけれども、どうぞそれぞれの場で 真剣に福音に仕えていただきたいと願います。それはキリストを信じる恵みが与えられているからであります。神の力が私たち一人一人に確かに働いているからであります。そのことに感謝をして福音に仕えてまいりたいのです。そして神様はお一人お一人にふさわしい仕方で福音に仕える道を用意してくださっているのです。それは教会で何か奉仕をすることかもしれません。また別のところで職場ですとか家庭ですとか、そういったところで神様を明かしすることかもしれません。礼拝に参加して献金で教会を捧げるということもまた当然これに含まれます。教会の活動、さまざまな会、今年がどれだけですね、そういった諸行事ができるのかは分かりませんけれども、しかしそういったところに参加するということもまたこの福音に使えるということになるのです。祈ることもまた福音に使えるということであります。私自身もこの1年間福音に使えていきたいと、そのように願っております。そのことをですね、今日改めて決意を新たにしたいのです。なぜ福音に仕えていくのか。そうでないとわからないこと、見えないことがあるからです。キリストの計り知れない富が私たちに与えられている。そのことをパウロは8節で述べておりますけれども、計り知れない富、この計り知れない富を福音に使えるということを通して私たちは知っていくのです。計り知れない富とありますが、これは別の日本語訳の聖書では無尽蔵の富、そのように言われております。掘っても掘っても出てくる、それが神の恵みなのだというのです。この計り知れない無尽蔵と言います言葉は、広い土地があってそこをいくら歩いても目的地にたどり着けない、そのような意味であると解説している人がおりました。なかなか面白い理解ではないかと思います。歩いても歩いてもたどり着くことができない、それくらい広いものなんだというのです。そして信仰の世界と言いますのは、実際に歩いてみないとわからない、そういったものである、そのように言うことができるでしょう。神の国と言いますのはそういうものではないかと思うんですね。実際に歩いてみないとその素晴らしさがわからない、そういったことは私たちの身近にもあるのではないかと思うんですね。実際にどこか旅をしたり、実際に料理を味わったり、実際に体を動かしたり、そのようにすることで私たちはその土地の魅力ですとか食材の味、またスポーツの楽しさというものを知っていく、そのように福音に仕えることによって私たち一人一人は計り知れない富を知っていくのです。そしてそのことは喜びがありますし、楽しいことではないでしょうか。もちろんいろいろと大変なことはあるんですけれども、しかしどうでしょうか。みんなと力を合わせたり、隣人のことを覚えてお祈りをしたりすること、そういったことを通して私たちは励まされたり嬉しくなったりする。神様のために力を合わせるということは、そういった喜びに満ちたものであります。そしてそのことが福音に仕えるということが、ただ単に私たちが神様の豊かさを知る、そのことだけにとどまらないということにも注目をしたいのです。 それは福音の豊かさを知るということ、そのことが異邦人に福音を告げ知らせるということと合わせて述べられているからです。それが8節でありますけれども、異邦人に福音を告げ知らせる、これは伝道ですとか宣教の御業と言ってもよいでしょう。キリストの豊かな恵みがある、それ自体が喜ばしいニュースなんですけれども、しかしその福音が、神様の恵みがどういったものかということが分かっていないと伝えることができない。逆の言い方をしますと、恵みを味わってこそキリストの豊かさというものが伝わっていくのです。豊かな福音が、富がある、そのことを人々に伝えることができるのだというのです。そのための具体的な方法としてパウロがここで触れているのが、それが解き明かしであります。9節に、すべてのものを作るになった神のうちに、世の初めから隠されていた、秘められていた計画がどのように実現されるのかを、すべての人々に解き明かしています。パウロはそのように言っています。豊かな富がある、その富を異邦人の人々にも伝えるようになる、その具体的な方法として解き明かしが言われております。神の計画があったとしても、それを解き明かさないことには意味がないということです。この解き明かしといいますのは、これは光を当てるという意味なんですけれども、やはり神様のご計画が一人一人の生涯に、生き方にどのように関わっていくのか、そこにパウロは光を当てていくのです。そして教会はこの神様の計画を解き明かす、光を当てる、その働きを委ねられているのです。10節でパウロは、神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知られるようになったと、そのように述べております。天上の支配や権威というのは、当時の世界遺憾で地上を越えたところにある、そういった世界のことです。パウロのこのところで言わんとしているのは、教会の力と言いますのは、それは地上を越えたところにまで届いているのだということです。つまり教会に委ねられている神様の恵みというのは、地上の恵みをはるかに超えたものであるというのです。その教会に委ねられているのは神の知恵だと、このところでパウロは述べております。こうしていろいろな働きをする神の知恵、そのように10節で言われている神の知恵、この神の知恵が教会を通して人々に伝えられていく。その神の知恵といいますのは、これは神様のことを深く知る、そのためのものであります。そしてパウロはこのところで、この神の知恵はイエス・キリストにおいて、特にその十字架と復活の御業において実現をされたのだと語るのです。そのことをパウロは永遠の計画、そのように言っております。11節に、神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものだと、そのように言っている、この永遠の計画、それがイエス・キリストの十字架と復活の御業です。このことは言い換えますと、やはり神様はあらゆる人を救おうとしておられるということです。もちろん全ての人が救われるわけではありません。それが罪の現実です。しかしあらゆる人を、神様はですね、救おうとしている。全ての人が救われるわけではないと言いながら、あらゆる人を救おうとしているというのは、我ながら変なことを言っているなとも思うんですけれども、しかしそうとしか言いようがない、そういったところがあるわけですね。誰が救われるかどうかというのは、これは神様のみが知ることであります。しかし聖書から、この聖書箇所から分かるのは、 神様は救いのために永遠の計画というものを用意してくださったということです。キリストにおいてこの計画というものをお立てになったということです。でここから私たちが汲み取りたいのは、神様がですね、何としても人々を救おうとしている、そういった神様の思いであり熱意です。ある人はですね、このところを、神は何とかして全てのものを救おうとしておられるのだと、そのように言っているのです。この全てのものというのはですね、人間以外のこの世界のあらゆるものも含むんだと、そのようにこの人は言っているんです。非常に大胆な言い方ではないかと思うんですね。しかしですね、やはり受け止めたいのは、神様が人々を救おうとしている、その神様の熱意ですとか思いですとか情熱であります。その神様の熱心さ、神様の思い、神の情熱というものを覚えたいと思うんですね。神様の知恵、人々をご自分の元に招こうとする神様の恵みというものがここにあるわけです。そして教会はこの神の知恵が委ねられている、そういったところであります。もちろん教会に力があるわけではありません。あくまでも神様が教会をそのように用いてくださるということであります。教会を通して人々をご自分のもとに神様は招いてくださっているのだというのです。だからこそ教会に集う私たちはイエス・キリストを通して大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。神様と出会うと言ってもよいでしょう。神様と出会うことができるのであります。今私たちが集っているこの礼拝といいますのは、これは神様と出会う場所です。私たちはすでに神様と出会っているのです。先ほども触れましたように、私たちには罪があります。本来神とは遠い存在です。神と出会う資格などないものです。しかし神様がイエス・キリストの十字架と復活の御業によって私たち一人一人を神に近づく、その恵みに召し出してくださったということであります。パウロはこのところで大胆に神に近づくことができる、そのように言っています。これはその通りです。しかしそれに先立って神が私たち一人一人に近づいてくださった。これもまた事実であります。だからこそ私たちは神と出会うことが許されているのです。本日は第1週目ですので、これから聖餐式を行います。聖餐式の時には長老さんがですね、皆さんのところにパンと杯を持って配餐をしてくださる、配ってくださるわけです。これにはいくつか意味があります。一つには長老がですね、群れの一人一人に仕える、そういった意味があります。しかし長老がお一人お一人のところに行くというのは、ただ仕えるということだけの意味があるのではありません。それだけではないのです。配餐の時に牧師がですね、キリストがなさったようにパンを裂き、杯を配ります。そのことが意味しておりますのは、皆様の目の前にあるこのテーブル、このテーブルの主人主といいますのは、これはイエス・キリストだということです。そこから長老がお一人お一人のところに行くのです。これはまさにですね、イエス・キリストがお一人お一人のところに来てくださっている、その代理人としての長老の働きなのであります。その恵みを覚えたいのです。キリストが近づいてきてくださっている、だからこそ私たちは安心して大胆にキリストに近づいていくのです。向こうから手を差し伸べてくださっているのですから、あとはその手を握り返すだけです。 教会に与えられている豊かな恵みの数々が本日の聖書箇所には記されておりました。矢継ぎ早にいくつかのことを申し上げました。非常に豊かな、語っても語り尽くせないほどの恵みがイエス・キリストを通して教会に、私たち一人一人に確かに与えられている、この豊かさを覚えて感謝をしたいと思います。それと同時に、その豊かさに生きるということは、それは苦難が伴うということでもあります。パウロはそのことをはっきりと述べております。何よりもパウロ自身が牢獄の中にいるということがそのことの証左であります。しかしこの苦難もまた栄光となっていく、これもまた確かなことです。神のための苦難です。そのように苦難を味わう私たち一人一人のことを神様が放っておかれるはずがありません。苦難を通してすら私たちは神の恵みを知るのです。これはフィリピの信徒への手紙のお話をした時にも似たようなことをお話しした記憶があるんですけれども、そういった苦しみといいますのは、あえて例えるならばですね、お刺身を食べる時のわさびのようなものであります。わさびがあるから匂い、魚の匂いがなかったりいいですね、美味しく食べたりするわけですね。わさびそれ自体はとても辛いものなんですけれども、しかしそれがあるからより豊かな恵みというものを私たちは味わうことができるのです。苦難を通してすら神様の恵みを知っていくのです。なんと奥深い道ではないかと思います。苦難もまた、いや苦難こそ栄光になっていく、その豊かさが神の民である私たち一人一人に確かに与えられているのです。祈りを捧げます。苦難をも栄光としてくださる天の父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。計り知ることのできない、くめどくめど決して尽きることのない、どんなに歩いても歩き尽くすことのない豊かな恵みがイエス・キリストにあって私たち一人一人に与えられております。主よ、どうぞ私たちがあなたの民として生きるこの日々の信仰生活を通して、大いなるあなたの恵みに目が開かれますように、どうぞ助けてください。またどうぞ神様、この1年間毎週毎週の礼拝において私たち一人一人があなたに出会い、あなたのご計画が豊かに解き明かされますように、礼拝をあなたがどうぞ豊かに祝福をしてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人を守っていてください。今週から仕事が始まる、そういった兄弟姉妹方も多くおられます。どうぞこの1年間、お一人お一人の手の技の上にあなたからの豊かなお守りの御手を置いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖餐式を行います。拝参のご奉仕を山中長老と和田長老にとっていただきます。